石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
はい、ね、あの100回記念で、まあ、プレゼント企画やりましたけども、
はい、
それにね多数のご応募をいただいたという感じでね、いろんなメッセージもいただいておりまして、
そうなんですよ、
一つ一つ読ませていただいてますけども、
はい、
まあね、いろいろと面白い意見もあり厳しい意見もありという感じで、
いや様々ですね。
そうですね、で意外とねこう調査をしていくと、
はい、
沖縄の人が多いと、
そうなんですよ、
いうところもあり、
ええ
ね、これは本当オキラジのモバイルプリンスさんからの番組流れでねこのスマートフォンのラジオといえば
オキ
ラジかラジオ日経かという感じでね、こう9時からね、10時半までついていくというところでのこうね、
いやもうプリンスがかなりもう広報部長並みにいろいろやってくださってるような気がして、
本当にね見事つないでくれてるなという感じですし、やっぱりねリスナー層を見ていくと圧倒的に男性が多いっていうね、
多いですね、
ところでね明らかに偏ってるなっていう番組のねリスナー層を伺えますし、まああと40代50代の人が結構多いのかなというところで言いますと、やはりまあねスマートフォンなり格安 SIM なりっていうところで言うと、ややその年齢が高めの人が興味のあるものなのかなというところですね。
あと私の母親世代の60代の女性が、今までスマホがお飾り状態だったけど、はい、この番組を聞いてから勉強してますっていう、
素晴らしいですね。
ちょっと嬉しくないですかこれは。
ね、どう考えてもマニアックな話してないのかなっていう気もしますけどね。
本当ですね。
初心者の方もこうね興味を抱いていただけると
すごいついてきてくださってるのかなと。
そうですよね、ありがたい限りですよね。
本当ですね。
でね、やっぱりいろいろとメッセージ読んでみると、やっぱ MVNO の関心が高いのかなというところですよね、
はい、
最良の MVNO を選ぶというテーマいかがでしょうかと。
お、
愛知県の50歳の方がいただいたりもしますし、
ね、
格安 SIM や MVNO に興味がありますというところ、どういったところを見て判断すればよいのかわからないので、そういった点を今後取り上げていただければ幸いですと、大阪のミキティさんとかもいただいてますね、
やはりMVNO という単語もすごく浸透してきてるんだなと感じますよね。
そうですね、ね、やっぱりある程度、ね、広まってるのかなという感じですし、
はい、
ね、こういったメッセージいただけるとね我々も励みになりますし、
はい、
ね、
とても嬉しいです ね
番組の方向性を決めたりもするのかなという感じですね。
どうなっていくんでしょうか ね、はい、
というわけで、はい、
はい、
ですけども、
はい、そんなスマホナンバーメディアですが、今週の特集は石川さん、はい、
今週ですけども先日新たに MVNO への参入を発表した LINE モバイルさんをお呼びしております。 LINE の自社サービスのデータ通信料を無料にするということで、まあ、テレビなどでも話題になっております。まあ、実際ねどういった背景があってサービス導入したのかという話を詳しく聞きたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
LINE がついに MVNO に参入、サービスのポイントはどこ。今年3月に MVNO 参入を公表していた SNS サービス企業 LINE 株式会社は9月5日にサービス開始の発表を行いました。2万人限定とした申し込みがすでに開始されており、 LINE ユーザー向けの料金プランも話題となって、テレビをはじめとしたメディアでも多く取り上げられています。本日は LINE 株式会社の子会社でモバイル事業を行っている LINE モバイル株式会社代表取締役社長の 門綾乃さんにお越しいただき、サービスの全容をお伺いしていきたいと思います。門さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、というわけで LINE モバイルという感じで、はい、この番組まあ始まってね、LINE さんをいつか呼びたいなと思っていたら、ね、うん、LINE モバイルという形でお呼びすることができたという感じでございます。でまあ、先日9月5日の日に発表会が行われましたけども、でそこでまあ、ね、門社長が出てきていろいろと、まあ、語っていたという感じですけども、そもそも LINE に入られたの2015年とお伺いしてるんですけども、去年入られてどういったことをされてたんですか？
そうですね、そもそも入ったところというのが事業戦略室という部署に入りましたと、はい、でこの部署というのは LINE が抱える問題点は何だろうと、それに対して解決する手段って何ですかというのをひたすら考え続ける部署ですと。一方でこういうのが流行っているよねだとか、こういう市場が盛り上がりそうだという市場調査も同時並行でやっているという部署で、抱える問題と盛り上がりそうだという市場を見て、その解決手段がクロスした瞬間にじゃあこれでいこうというのをやる部署です。まあ、いくつかあった問題点で私がまあ3つぐらいプロジェクトを抱えていたんですけれども、実際じゃあこれに行こうというふうになったのが、モバイル事業で行こうというふうになったのが2015年の12月末ぐらいですかね。
そうですか、はい、じゃあまあその段階から LINE としてはまあモバイル参入に向けて準備をしたと。
そうですね、はい。
実際じゃあ社長やれって言われたのはいつぐらいのタイミングなんですか？
2016年の1月の後半ぐらいだと思います。
でまあ、そのじゃあ2016年の1月後半ぐらいから、まあ、正式発表になるまで3月の間にいろいろとサービスの基本が固まっていったという感じですか？
そうですね、正確に言うと2015年12月末の時点で、はい、参入しようというふうにするには、単純に市場調査だとかサービスプランをまあ決めるというよりも、どうやってやったらうまくいくのかというのも含めて、もうすでに調査を終えて、例えば MVNE さんと呼ばれる、はい、今回の MVNO 事業をやるにあたってサポートいただく事業者さんっていうのも、もうその時点でお声掛けをして、はい、あ、これはできそうだというのはもう12月末時点では決まっていたという感じですね。で実際の開発に進めるにあたって、まあ、サービス仕様を決めたりだとか、はい、まあ、もろもろ細かいところをひたすら1月以降頑張るという形になっていました。
なるほど。で、まあ、先日9月5日に発表がありましたけども、はい、実際まあ発表会でまあステージに立って、はい、どんな感想でしたか？
そうですね、まあずっとやっていたので、はい、ようやく発表できたという気持ちが本当にひとしおでした。よくツイッターでいつ出るんだ、夏ってもう終わるぞっていうのをひたすら聞いていたので、ようやくここでというふうなことを思いながらやっていました。
そうですよね、 LINE の夏はいつまでなんだっていうところがずっと話題になっていて、はい、でそろそろかなっていうところでね、こう広報さんにも探りを入れて、はい、そろそろ夏終わりそうなんでどうなんですかって言ったら、あのタイミングだったと、
はい、天気的には夏ですってプロジェクトチームメンバーの中ではずっと言っていたみたいな感じですね。
ね、ちょうど暑い日でね、まだまだ夏だったなという感じですけども、はい、でじゃあそもそもまあその LINE が MVNO に参入するというところでのまあきっかけといいますか、まあ、先ほど問題定義というとか、はい、問題解決というふうにおっしゃってましたけども、はい、どの辺がこうまず問題視してたとこだったりするんでしょうかね？
問題視していたのはもう2点しかないと、はい、1点目が国内の LINE の使われ方というか MAU アクティブユーザーがこのままいくと頭打ちになるよねと、はい、なぜかというとスマートフォンの利用率というのがイコール LINE の利用率なんですね、9割以上は。で市場を広げるにはスマートフォン自体を増やさないといけないというところにありまして、まあ、自身がやってみようというところがまず一つ、はい、で二つ目が、はい、じゃあこのスマートフォンの使われ方というところでいうと、うん、LINE は LINE ミュージックなり LINE ライブ、LINE ゲームをそれぞれ、まあ、提供していて、もうパケシした、うん、もっと遊びたいのに遊べないと、う
ん、速度制限かかってると
速度制限がかかっているというのとともに、それをやると何が起きるかというと、 LINE でのやり取りが例えば、まあ、スタンプとテキストは全く問題ないんですけれども、うん、画像が送れないと、うん、であったりだとか、まあ、ボイスメッセージが送りにくいっていう問題があったので、まあ、そういうところは必ず使えるよというようなことをしたいというふうに思っていました、うん、
で、まあ、サービス、まあ、発表されましたけども、はい、まあ、500円から使えるというところがありますけども、はい、でまあ、500円払えば、まあ、LINE のサービスがパケット料金にすることなく使えるという感じですけども、はいはい、このまあ500円って価格設定っていうのはどういった理由から
そうですね、この値段なんでしょうかね。価格設定の考え方というのは、はい、そもそもマーケット水準ってどの程度のものなのという考え方と、お客様が欲しい価格ってどの程度なのっていう考え方と、あとコストの積み上げ、
はい、
この3つの点で、まあ、それぞれ、調査をしまして、ここだったらベストだろうというようなので、バランスをとって500円という数字を出させていただいています。で、まあ、500円以外にも、はい、まあ、上位プランがありますけれども、はい、上位プランについても同様ですね。
で、まあ、今回はその、ね、LINE500 円という以外にも Twitter とか Facebook も含めてコミュニケーションアプリとして、まあ、その辺カウントしませんよといったプランもあったりしましたけど、
はい、
この2つを入れた背景っていうのはどの辺にあるんですか？
そうですね、先ほど少し触れさせていただいたんですけれども、はい、パケッチをした瞬間に何が起こるかというと、はい、コミュニケーションがしにくくなると、
うん、
でコミュニケーションって何だろうっていうのを考えた際に、クローズと、まあ、お友達とのやり取り、家族とのやり取りは LINE だよねと、うん、ただスマートフォンのコミュニケーションってそれだけじゃないよね、
うん、
っていうところで、スマートフォン自体のコミュニケーションツールって何ですかっていうのを、まあ、社内でずっと議論した結果、今は Facebook と Twitter であろうというところで、ここをカウントフリーにしたという経緯があります。
実際この辺っていうのは、まあ、社内でいろいろとね、多分企画会議もされてるんでしょうけども、はいはい、すんなり企画会議通ったもんなんですか？
通ってないですね例えばですね、はい、あのいろんな企画が本当にありましたと、
はい、
例えば、まあ、LINE ミュージック10時間だけ聴けるのをカウントフリーにしようだとか、LINE ライブであったりだとか、あと LINE ゲームの何かだとか、それこそもう LINE に限った世界っていうのを追求していた時期がありました。ただモバイル事業をやるにあたって、それって本当にモバイル事業何のためにやるんだっけというところに立ち戻ると、1番はユーザーさんですと、2番何をしたいかっていうところはコミュニケーションだよねという本質に戻っていったっていう経緯があります。
そうですよね、だから多分 LINE の社内的にはうちのコンテンツも無料にしろとか、多分相当なプレッシャーがある中で、いやいや違うんだと、コミュニケーションに注視するんだっていうところの多分ね葛藤があったのかなっていう気がしますけどもね。
何をフリーにするかというのはかなり悩んだところではあります。技術的な面もそうですし、
はい、
コンセプト、ストーリーという意味でもそうですね。
実際そのまあコミュニケーションサービスだけをまあカウントしないっていうのは技術的には難しかったりするんですか？
そうですね、難しいかという意味で言うと、正確にやるには非常に難易度が高いと、みなしでやる部分にはそんなに難易度は高くないというのが現状です。
ね、他の MVNO でもね、 LINE カウントしないみたいなのやってますけども、はいはい、まあ、あれはかなりまあみなしというかね、勝手にやってる感じはしますけども
そうですね、
その点で言うと LINE モバイルに関してはまあきっちりと LINE が提供してるだけあって、 LINE のやつに関してはカウントもちゃんとできてるし、 Twitter、Facebook に関してもちゃんとカウントしないように見れてるところですよね。
そうですね、あのどういったものをカウントしますかと、カウントしませんかというところについては、あのコンテンツプロバイダーさんと、まあ、その識別タグみたいな考え方を一緒に連携してやっていかないといけないと、はい、でこの識別タグというのはサービスの進化によって変わってしまうんですね。
ね、
なのである日突然変わることがあり得るという感じですね。なので、まあ、変わる際には必ず、まあ、我々としては事前に認識をしておくという形を想定しています。
ちゃんと教えてねと、勝手に変えないでねっていうところですね。
まあ勝手に多分変えちゃうところはあるんですけど、
ちゃんと教えてねと、
というところですね。
実際まあね、夏にサービスインするといった感じでしたけども、なんとか9月5日に発表して先行サービスとしてスタートしているという感じですけども、
はいはい、
やっぱりそのね、比較的なかなか夏が始まらなかったというか、
はい、
サービス始まらなかったっていうのはその辺がいろいろ大変だった、準備が大変だったりしたんですか？
そうですね、そもそも LINE という会社はアプリの会社ですと、はい、ウェブサービスの会社ですというところでリアルをやったことがないと、うん、 何が起こるかと言いますと、例えば一つ配送するにとっても、うん、それを構築しなければならない、うん、で今回 MVNO としては後発になってくるので、はい、これまでの記録を破らなきゃいけない、ある意味、うんうんうん、完成度の高いものを必ず提供しなきゃいけないというのがあって、実は夏時点でも社内では練習をしていたと、先行販売はしていたと、
社員向けにってこと
ですか？社員向けに、まあ、あの社員を、まあ、練習相手にしていたっていうのも変なんですけれども、オペレーションも見ていたと、でカウントフリーのところも見ていたという形になります。なのであの今申し込むと翌日には届くはずです。
いやいや、そうです。自分もすぐ頼みましたけど、記者会見の会場ですぐこうやって LINE から申し込んだんですけど、まあ、翌日ぐらい、まあね、サービスの一番最初だったので、うん、多分それぐらいでしたけども、ね、はい、多分今であれば翌日届く、
はい、
早ければって感じですね、はい。ね、実際まあ3月にサービスやりますよって言ってね、9月になってっていうところで、その途中でその、はい、例えば、ね、ネットワークの中立性がどうだとか、
はいはいはい、
あとその、ね、プライバシー問題どうだって一部こうメディアが騒いだりしたんですけど、はい、その点に対してもこう LINE モバイルかなり準備をしていたというか、
そうですね、は
い、理論武装してるなって感じしたんですけど
理論武装している印象はありますかね。
なんかね、いや非常に発表会見た時にちゃんとしてるなっていう、はい、のを感じて、
はい、
もううちらが質問する前にそこに関してはちゃんと NTT コミュニケーションズと組んでますよとか、
はい、
考え方をちゃんと述べるってところで言うと、かなりこう準備をされていたなっていう感じがしたんですけど、その辺に関しては相当気を使った感じだったりするんですか？
かなり気を使っているというか、こうであるべきだというふうに事業者として思っています。
うん、
今回ウェブサービスではなくて、はい、通信サービスです、はい、インフラサービスですと、うん、これで一番重要なのは持続していくことにあるので、うん、持続をするためにはお客様にちゃんと説明をすると、何か不明点があるだとか、ご指摘いただいている面では通信の秘密であったり、うん、ネットワークの中立性というところであれば、持続していくためにちゃんと向き合って話をしなければいけない、うん、ある日突然ダマでやるとか、うん、規制が入るというよりもちゃんと考え方を表明していくべきだというふうにもともと思っていました、うん、なのでかなり我々としてもこれはやぶへびなのかなというふうに思うところはたくさんあったんですが、あえて出した方がお客様のために結局はなるというふうに思って今回準備はずっとしていました。
今まで LINE ってね、ウェブサービス中心だったりするので、結構やってはやめてっていうものもいくつかあったりするじゃないですか。
そうですね。
その辺の身軽さは LINE らしいなって感じもするんですけども、はいはい、やっぱりね、そういった面で言うと、MVA の事業に関してはもう継続してきっちりやっていくという。
そうですね、 LINE の中でもすごく切り分けていて、ね、これは試験的にやるものだと、うん、まあ、身軽にどんどんやっていくものだという新規サービスと、そうではないサービス、
うん、
それは例えば LINE ペイであったり決済の部分であったり、はい、こういうモバイルサービスというのは切り分けて考えています。
あと、まあ、LINE モバイル契約するメリットとして、まあね、年齢認証ですとか SMS が使えない SIM カードでも LINE アカウントが作れると、
はい、
この辺っていうのはやっぱ一つまたメリットだったりするところですね、はい、実際やっぱここっていうのも LINE が提供する上で欠かせないポイントだったりしたんですかね。
そうですね、欠かせないというふうに我々としても認識しています、
うん、
で今後おそらくですね、お客様がどんなお客様になっていくかというと、リテラシーが高くない方もすぐ使えるようになるというのを考えた時に、例えば LINE のアカウントを作るのに音声は必要ないんだけれどもSMS が必要ですと言われた瞬間に、
うん、
多分もう分かんなくなっちゃう、
うん、そうですね、
500円のプランがあればすぐ作れるよっていうふうにやるには、うん、技術上どうやったらいいのかっていうのを追求したというのが今回のプランになっています。
実際まあね、今10月から、正式サービスの前に、はいはい、先行サービス的に始まってますけども、はい、反応はどうですか？
反応はいいですね、やはり今お問い合わせがたくさん来ているんですけれども、はい、お問い合わせ内容もリテラシーが、まあ、これまでの MVNO のマーケットとは違うんだなというお問い合わせが基本的に多いですと。例えば500円プランで一番端末が安いものを子供から送られたんだけど、これから使いたいというお客様からお電話をいただいて、こういうふうにやればいいんですよっていうような案内をしたりだとか、ちょっと変わってきてるなというのは思っています。
その点やっぱりまあ電話でかかってくるってことですもんね。やっぱりね、
電話でかかってきます。 LINE ではかかってこないです、
やっぱそこは電話。その点で言うと、サポートをする上で、まあ、LINE のアカウントでサポートをしますよという話もされてましたけども、はい、やっぱりそれ以外充実させなきゃいけないと思うんですけど、そこってどうしようとしてますか。まあ、電話もそうです
けど、電話もそうですけど、今後はやはりどこかしらでお客様とリアルに接点を持つ場所というのは必要だと非常に思っているっていうのが現状です。
そこってもう検討はされてる感じですか。
はい、検討はもう始まっています。はい、例えば量販店さんで言うと、はい、年齢層がやはり高めなんですね、いらっしゃるお客様の、はい、一方で LINE モバイルの契約者になり得る層というのは20代30代とかなり若い、今まで40代50代だったところをかなり若返らせるところというのでも期待いただいているのかなというふうに思っています。
なるほど、年齢層が広がると。あと今回端末スマートフォンも相当ラインナップ揃えてますけども、はい、やはりその辺っていうのはやっぱ SIM カードだけじゃダメだっていう判断があったってことですかね。
そうですね、 SIM カードだけでいけるかというふうには一瞬考えたことあるんですけれども、はい、お客様が、まあ、3割以上の方はどこで端末をそもそも買っていいかわからないと、SIM カードって何と、設定って何っていう状態のところをちゃんとクリアしていかないといけないよねっていうような考え方のもと端末は準備させていただいてます。
ね、端末も本当にピンキリと言ったら変ですけど幅広いラインナップですね。
そうですね、ピンキリでやってますね。はい、
どれがピンでどれが切れか分かんないんですけど、はい、まあね、幅広いラインナップという感じですけども、はい、うん、ここまで松代さん聞いてみてどうですか。なんか興味湧きましたか。
そうですね、あの若い方がとっつきやすいっていうのは一ついい起爆剤というかになるんじゃないかなと思うんですよ。で、例えばお子さんが使ったことによって親がそれを聞いて、え、何何っていう、そこから知る情報って結構広告で知る情報よりも身近だなって私は思うので、そういう、こう広がり方が今後感じられたら面白いなと思いました。
そうですよね。あとその LINE モバイルで強いなと思うのが、ね、国内にまあ5000万人以上いるお客さんに向けて、はい、LINE でねアプローチできるっていうのは大きいのかなと思っていて、はい、LINE からね LINE モバイルやりますって言われたらちょっと気になるというか、はい、でそこからすぐね実際に公式アカウントとつながればね申し込みもできるし、ね、そこからウェブに行って申し込みできるし、自分のね使った量とかも公式のアカウントから確認できるっていうのがね、はい、相当強いなっていう気がしますけども、はい、これ結構あれですか、やっぱり来年の春が一つ盛り上がってきそうなタイミングだったりするんですかね。学生とか狙っていくとやっぱり春商戦なのかなっていう気がしますけど、
はいはい、おっしゃる通りです。で、今回よくお話しいただくことの一つに、はい、なぜ最初から店舗をやらないんだという
、そうですね、
話を非常にいただくんですが、はい、スマートフォンのお客様の選び方、契約の変え方ってかなり長いんですよね、スパンが。あの更新月に合わせてまず考えますと、で認知をしてからウェブで調べて店舗でちょっと見てみて良さそうだとなったら、3ヶ月ぐらいかかることが結構あったりするので、そういうところで言うといきなりやって意味があるのかと、それよりもきちんと重ねて品質を良くしていくっていうところの方が優先度高いよねというふうには思っています。
そうですよね。ね、今格安スマホ市場ってね2014年の春ぐらいから盛り上がりましたけど、はい、じゃあ本当にこうねユーザーが自分の選択肢として、じゃあ次は新しい iPhone にしようか格安スマホにしようかと思った時にね、やっぱり2年縛りもあったりとかっていう中で、はい、やっぱそのタイミングじゃないと自分ごとにはならないので、はい、まあ、そう考えるとゆっくりでもいいのかなっていう感じがしますね。はい、あとそうですね、あとその春に向けてなんかまた隠し玉とかあったりしますか。なかなか言えると、
はい、楽しみにしてくださいというのが、はい、土台は作れたのかなと、今回の、まあ、非常にオペレーションもかなりスムーズに、はい、お客様の満足度はツイッターを見ていても高いのかなというふうには思ってまして、これから逆に言うと攻めていかないといけないなというふうには思っています。
そうですよね。実際これ傍から見てて相当慎重に準備をしてたなって感じはするんですけど、はい、やっぱり相当に慎重だった感じなんですか。
これでもと言ったら変なんですけど、はい、本当にあの12月末の時点ではメンバーが3人しかいない状態なので、はい、 はい、そこから開発体制を作り業務体制を作りっていうところなので慎重なんですけれどもすごく早いんですね動きとしては。
そうですよね。それで言うと今通信業界もこうわちゃわちゃしてるというか、はい、ちょっとまた混乱状態にあると言いますか、はい、だと思うんですけども、iPhone、ね、7が発売されることによって、はいはい、各キャリア、まあ、20ギガ近い大容量プラン出してきてますけど、はいはい、あの辺の影響ってあったりしそうですか、どう見てますか。
そうですね、かなり住み分けが今後されるのではないかというふうには思っています。20ギガが本当に必要なお客様というのはかなり実は一部だと思っています。多分7ギガまで必要な方はたくさんいらっしゃるんですけれども、20ギガが必要な方はごく一部で、でほとんどの方は多分値上げになってしまうんじゃないかというふうには認識しています。で、低容量プランというのは料金そのままになっているので、ちょっと疑問を感じるだとか自身の使い方に合わないのではないかというふうに思った時には、MVNO というのが手段の一つになってくるのかなというふうに見ています。
ちょっとね、やっとこう大きなブランドとして LINE が参入してきたのでちょっとねこの先どうなっていくか非常に楽しみだなっていう気もしますし、なんか今後の野望といいますか、なんかそういうのあったりしますかね。
今後の野望はそうですね、LINE モバイルは面白いと、ユーザーに一番のものを考えているっていうブランドを築けたらいいなというふうには思っています。
ね、今後もいろいろと新たなサービスなり、まあ、料金なのか分かんないですけど、そういったものが出てくるとまたね楽しくなったりしますし、結構ね MVA の業界激戦だったりするので、ね、そこで個性を発揮し続けて頑張ってほしいなというふうに思いますので、
は
い、
個性を発揮することに対しては自信があります。
なるほど、はい、分かりました、はい、ぜひともねまたタイミングを見てスタジオに来ていただけたらなと思いますので、はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました,
え、本日のゲストは LINE モバイル株式会社代表取締役社長門彩乃さんでした。以上特集 LINE がついに MVNO に参入、サービスのポイントはどこでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、
はい、
来週ですが、
来週ですけども Y モバイルさんにお越しいただき、 CM で話題のワンキュッパをはじめとしたサービスについて詳しく聞きたいと思います、
はい、ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つむと
松代ゆうきでした。スラッ。